で、まあ、笑い合う関係になりますと、すごく落ち着いてきましてですね、こちらも。連中のこの様子を観察するんですけども、長方形の部屋にいましてですね、一番奥に座らされていまして、大体この部屋、こんな感じですね。で、こんなに大きくなくて、これの大体4分の1ぐらいの大きさの長方形です。で、右側の壁のですね、一番向こうに出入り口がありまして、で、連中は、両側の壁沿いに、並ぶわけですね。並んでこう座ってると。で、手前が偉い人になってまして、偉い順です。手前からこうやって、両側ですね。で、年齢順とか家の格で決まってまして、まあ日本なんかも結構そうですよね。田舎の方に行きますと。で、お客さん来ますとですね、自分よりも偉い人が来ると、立って迎えまして、まあ場合によっては半分から向こうが立つと。で、お客さんをこう全員と握手をして、自分のこう場所にこう座るわけですね。で、まあ、タラブなんか行きますと、大体そういうルールになってまして、まあそういう中で、出入り口の前というのは末席ですよね、下っ端ですね、最も。そこに、小学生前後の息子がいましてですね、まあ、ハイダルというんですか、彼は。お客さん来ますと、お茶持ってこいと言われて、ダーッと走らされてですね、あと、水持ってこいと言われて走らされまして、あと、トイレも水道も家の中ないので、まあ、水道ないんで、向こうは。田舎なんで、外のトイレに行ってきますと、彼がですね、道路みたいにこう水入れて待ってまして、あと、たらいに、石鹸にタオル持って待ってまして、こう、洗わせてくれると。食事の前後なんかもですね、そうやってこう、洗わせてくれるわけですね。で、まあ本当に嫌そうにやってましてですね、彼は。めんどくさそうに。まあかわいそうですよね、見てて。いわゆる、パシリですか、使いっぱしり状態。で、その子もですね、でも、お客さん来まして、こう全員とこう握手をするという時はですね、ちゃんとこう末席にいまして、参加できるんです、彼も。こんなになって、こんな、こう、偉そうに握手してましてですね。なんというか嬉しそうなんですね、これが。彼も、大人なんですよ。大人扱いされてるわけで、どんなに偉い人であってもちゃんと握手するわけですね、彼とは。このイラクというのは事実上行政とか政府が機能してないという中で、彼らの社会の秩序を保たしているのはそういった地域のルールですよね。部族のルールなわけで、そういうものをこの一定の年齢になると大人社会に入っていって、最初はこうみんなでこう使われながら、地域のこうルールを勉強するわけですよね。まあ、そういうものを地域全体で小さいうちから仕込んでいくんだという様子が見えましてですね、田舎はすごく面白いですね。首都のバグダッドなんてのはですね、人口が500万人もいますので、もう地方からいっぱい集まってまして、両親と子供だけとかいう家も結構多いんで、地域全部がそういった一個の家族みたいなところっていうのはやっぱすごく面白いですね、田舎に行くと。それから夕方はですね、イスラム教のお祈りが始まりまして、こう整列してですね、聖地メッカに向かってこうコーラン、聖典ですね、を読むというわけなんですけども、夕方なんですよ。最も大事な時間ですね。で、電気がつかないんでランプなんですね。で、このコーランがですね、本当にコーラスみたいにこう響いてきまして、で、ランプですね、オレンジ色の光の中で、本当になんていうか美しかったですね、あれは。神秘的と言いますか、あの光景を本当に撮影したかったですね。今日出したいんですけど、本当は出したいんですけど、ないので、本当に直に見に行っていただきたいなというところでですね、まあ農村ですから飯も結構うまかったですしね、すごく歓迎されまして、大きな皿に飯が山盛りになって、でこうチキンがいっぱい乗ってまして、あと農村のきゅうりとかトマトなんかが出まして、あと朝はですね、ヨーグルトですね、牛も飼ってますんで、非常にうまかったですね。本当に少し落ち着いたら、日本人とか、要するに、 農村体験ですよね。いわゆるファームステイというやつなんで、ぜひ日本人を迎えてビジネスをしたどうかというふうに言っておきましたんで、ぜひいかがかなと思うんですけど、で、この整列してるんですけども、この一番後ろの端の方に例の3歳の息子がいるんですね。その子も参加すると、させられると。で、イスラム教というのは、立ってお辞儀して、座ってお辞儀をするというのをこう何回もこう繰り返すと。で、彼も一応こう真似するんですよ。でも、真似してるのでみんなとこうずれちゃうんですよね。みんながお辞儀したのにこう起きたままで、慌ててお辞儀したらみんな起きちゃうみたいな感じですね。すごく可愛らしいんですね。こう見てますとですね、3歳なんでやっぱりお祈りはしてませんから、飽きちゃうんですよね。で、こうブラーとかこう遊び始めると。そうすると、横にお兄ちゃんのハイダルがいまして、こう肘でこうついて注意するとですね、こう参加するわけですね、また。この、農村で生活してて、農場の作物を食べて、毎日、神に感謝するという生活を、地域の人とみんな一緒に、物心ついてからずっと繰り返すわけですよね、毎日。まあ、そういう中で、彼らのそういった信仰心が身についていくんだなと。いわゆる彼らの倫理観ですね、死生観、道徳観というものがそうやって地域全体でこうやって作られていくんだなという様子が見えまして、やっぱり田舎の方が信仰心強いですよね。神に感謝するというのもやっぱり実感があるんでしょうしね、やっぱり。まあ、そういうわけでやっぱり田舎は面白かったですね。まあ、そんな調子なのが前半部分でして、後半ですね、2日目の晩から別のグループに引き渡されまして、それがまあ雰囲気違うんですね。メンバーも全部変わっちゃったんですよ、相手が。で、トイレに行きたいと言いましたら、ダメだと、外に行くなと、たらいにしろとか言われまして、僕たちは友人だから恥ずかしくないだろうみたいなこと言われてですね、やらされましてですね、それから翌朝また行きたいと言いましたら、ほっかむりしろと、周り絶対見るなと、顔も見せるなと、要するに、秘密になったんですよ、地域の中で。もう、まあ、どうしてかというと、彼らは、米軍を襲ってまして、もうこの米軍を襲ってるので、米軍というのはそういう連中に対して一応空爆なんかしてますんで、私らが見つかると、彼らも見つかると。で、じゃあどうして地域の中でも秘密かというと、米軍というのは現金ばらまいてまして、要するに密告しろと。誰が彼らの言うとこのテロリストかを密告すれば金やるというふうに言われているそうでして、要するに地域の中であいつがそうだというふうにこう通報する人間がいるだろうというわけで、地域の中でも誰が米軍を襲うメンバーかは秘密なんですね。だからその連中も農民なんですよ、本当に地元の。だけども、地域公認でやっている前半の自警団と、米軍を襲うようなグループというのは別グループになっていて、で、前半はもう本当に白昼堂々とやってまして、覆面なんかもしないで。でも後半部分というのは、存在は知られていて、私らは引き渡すという一方で、メンバーは地域の中でも秘密であるというこの二重構造だったわけですね。まあ、おそらく背後にはもっといっぱいあると思うんですけどね、いろんなものが。治安関係者とか、昔の。まあ、そんなふうになってます。で、まあ、そういうグループにこう、まあ、すみません、そういうグループなんですけども、アメリカのその密告制度というのはですね、また、現金欲しさの嘘の密告なんかもいっぱい出ちゃうわけですよね。だからあいつがそうだみたいに言うと、米軍が入っていって捕まえちゃうと。で、しかもその人だけじゃなくて、兄弟とか親とか地域の人間とかみんな捕まえちゃうんですね、場合によっては。で、本人がいなければ、奥さん捕まえるとか、身代わりですよね。人質になってます、女性が。まあ、そういうわけで、嘘ばっかりなんですよ。嘘ばっかりなのに、こう、みんな捕まえちゃうもんで、こう、イラク中で米軍に捕まっている、まあ、数千人から1万人近いこのイラク人の中で、米軍襲撃と関係ある人間というのは、1割もいないだろうと。9割は関係ない人間であるというふうに赤十字が報告書を出してますね。というわけで、めちゃくちゃなんですよ、やってることが。まあ、憎まれるのもしょうがないんじゃないかとやっぱり思ってしまいますよね。 まあ、そういうグループなんですけども、まあ、こう引き渡されまして、3日目行きましたですね、普通の学校でして、長机があって、長い椅子があって、黒板があると。で、5、6人のイラク人がですね、銃持って待ってまして、まあ、見張ってまして、中には覆面なんかもしてると。で、非常にこう緊張してるんですね。で、彼らは、要するに、お前はスパイだと、CIA だというわけですね、まあ、諜報機関ですね、CIA。ような動きをしたら撃ち殺すと言ってましてですね、本当にいつでも撃てるような雰囲気がありまして、彼らはカラシニコフという銃を持ってましてですね、で、横に安全装置がついてて外れてるんですよ。で、目の前でガシャッとこう、弾入れると。で、学校なんですよね。学校というのは生活の場でもないし、児童生徒がいなければ本当に密室状態ですよね。で、密室の教室で拷問、場合によっては、校庭で銃殺処刑とかあるかなと思いまして、学校はちょっとまずいなと思うわけですね。で、彼らはですね、どうして俺たちがこれほどアメリカを憎むかわかるかと。俺は以前村を歩いていて、突然やってきた米軍に問答無用で捕まえられて、1ヶ月間、どっかの刑務所に放り込まれて、毎日殴られ、蹴られと。で、ある日、別の部屋に呼ばれていくと、服を全て脱がされたと。それ以上、何をされたかは、お前が想像しろと。あれで俺の人生終わったんだと。あとは、奴らに復讐するだけだと。お前が、同じ目にあったらどうすると。まあ、ならどうするというふうにこう何度も言われまして、まあもう反論もできないとかですね、要するに拷問虐待の経験があるんです、彼らは。何人がいました、そういうのが。だからその、そういったこの自分自身の体に刻み込まれている、そういった恨みがあって抵抗しているという部分と、もちろんこの地域全体がこう包囲されて攻撃されているという中で、自分らの生活を守るという部分があったわけですね。あの拷問のニュースが流れる前でしたかね、捕まったのは私ら。まあ、そんなわけで、そういうこの米軍への感情を私にぶつけるわけですごく実感するわけですね。で、彼らは、まあ、自分らはそういったアメリカの占領に抵抗してるんだと。日本は広島、長崎のような経験をしていながら、なぜそういったアメリカの戦争を支持するのかと。いうわけですね。イラクなんか行きますと、小さな子でも、広島、長崎は知ってまして、要するに反米教育ですよね、アメリカというのはそういう国なんだというわけで教えられてまして、もちろんこの一瞬で何万とか何十万とか死んだという状況は知っているわけで、日本は昔、アメリカと戦争をやって、そういう被害に遭って、でそこから復興したんだということで、まあ、一定のこの尊敬なんかもあるわけですね。まあ、そういう日本人がどうしてこういったアメリカの戦争を支持するのかというわけで、もう戦争始まる前からですね、もう何度も言われてます、これは。で、今回は、まあ、捕まってるんで、なんとか釈明しなくちゃいけないというわけで、いや、日本も約60年前のあの戦争以降、占領されて、で、それ以降も日本中に、米軍基地が残っていて、日本政府は今でもアメリカに追随する状況が続いているんだと、まあ、事実上の占領に近い状態であるというふうにあえて言うわけですね。まあ、彼らが英語で、英語喋ったんだ、彼らは。英語でですね、オキュパイだと、占領されているという表現したんで、こちらもオキュパイだというわけですね。会話の中で相手の使う単語をこっちも使うと、相手の使う言葉をですね、こっちも使うと通じやすいですよね。共感されやすいので、あえて相手の使う表現を選びながらこっちも会話するわけです。で、だから、日本でも、占領状態から自立をしなければいけないと、考える人は大勢いるし、すべての日本人が戦争を支持してるわけでもないんだと、 だから、お前は銃でもって占領に抵抗するんだろうけども、俺はカメラで抵抗してんだと。だから返せという話をしたんですけども、返してくれませんでですね、結構な損害が出たかのように、思ったんですが、実は海外旅行保険が効きましてですね、降りるわけですね。この海外旅行保険というのは一応規約を見ますとですね、戦争とか内戦とか、紛争地域では適用外であるというわけでなんですけども、イラクというのは自衛隊行ってますんで非戦闘地域なんですよね。まあそういうわけで、旅行保険引いちゃうんですよ。でまあ私も一回申請しましたらですね、相手がですね、保険会社の方で、イラクは戦争してるんで適用外であるというふうに言ってきまして、まあ面白いなと思ったんですね。日本政府は戦争ではないと言ってるのに保険会社というのももう厳密にこうリスクの判断するわけですよね。そのリスクの判断をするこの保険会社が戦争と言ってると言ったらすごく面白いので、どういう判断で戦争というふうに言ってるんですかというふうにこう質問状を送りましたら、いやすいませんでしたと、非戦闘地域でしたというわけで、あっさりと適用になっちゃいましてですね、まあすごく皮肉な話ですよね、これはね。まあ、それがですね、三井住友海上という、まあ、日本の保険会社で、なんか聞きましたら、昨日橋田さんの奥さんがいらした、お話さ、あったかもしれないですけども、橋田さんは AIU というアメリカの保険会社に入っていたそうでして、前の3人の中の何人かもそうだったんですね。で、前の3人は適用になったらしいんですよ。まあ、安いですからね。で、今回は、金額も結構するでしょうから、適用外と言ってきたらしいですよね。で、橋田さん、今、裁判やってるみたいですね。まあ、もちろんこの問題提起という意味でやってるそうでして、要するに、まあ、AIU ってアメリカなんですよね。で、その保険会社は、戦争だと言ってるんだと。だけども、いや、でも法律は違うじゃないですかと。日本政府違うと言ってるでしょということで裁判になってまして、どうなるんですかね、裁判ね。日本の裁判所どうするのかなと。裁判所がその旅行会社の勝ちにした場合、要するに戦争してますと言っちゃうようなもんなんで、まあ、おそらく非戦闘地域というふうに言っちゃうのかなと思うんですけど、どうなんですかね、この自衛隊を送る法律に過ぎないわけで、常識的に考えると、これは戦争だというふうに言い方をするかもしれないし、そうなるとどうなっちゃうんでしょうというところですごく面白いなと思ってまして、東京でまあやってますけども、裁判を推しているというのはニュースで流れてましたので、ぜひ注目していただきたいなと思いますけども、まあ、そんなわけで言ってますとですね、連中は、すべての日本人が戦争を推ししているわけでないならば、なんで日本政府は支持するのかと言われまして、いや、だから日本には選挙があるんだと、4年に1回総選挙をやっていて、その中で最も多くの議席を持っているグループが政府・与党であると、要するにもともとすべての人間が支持するようにはなってないんだというふうに言ったんですが、それだけ言うとなんか半分以上の日本人が支持してるみたいに聞こえちゃうんで、あ、てか戦争を支持してるみたいに聞こえちゃうんで、そうすると捕まっている私がまずいわけですね。まあ、そういうわけでそうじゃないんだと。投票するのは半分程度だと。だから、半分ぐらいしか投票しない中で、せいぜい過半数が支持しているのが日本政府であって、全体を見るとほとんどいませんと。だから俺は違うんだという話に持っていくんですけど。要するに、釈明の場なんです、そこは。まあまあ、おおむねそんなもんかなと思うんですけども。まあ、そうすると彼らはですね、なんで投票しないんだと。まあ、なんでと言われてもすごく困っちゃうんですけども、まあ、昨年の総選挙、自衛隊を送る前の選挙なんで、まあ、すごく転換点ですよね。まあ、そこでせいぜい6割ぐらいですかね。まあ、やはり関心が低いというふうにやっぱ言わざるを得ないのかなと。まあ、メディアの影響とか、教育の影響とか、あと、投票率を低く抑えたい政党の影響とか、いろんな影響があって、まあ低い、まあ関心が下がってしまう。というのは、やっぱり、言わざるを得ないところで、まあそうすると彼らはですね、それがデモクラシーだと、民主主義だと。デモクラシーというのは、市民の意見で運用すると言いながら、実は参加しているのは一部の人間であって、一部の人間の意向で運営するに過ぎないんだと。その結果が、 これであると、市民の意見で運営するのにどうして市民を殺すのかというのはもう何度もやっぱり向こうで言われてまして、要するに結果は変わらないわけですよ。一党独裁バースト政権と起きてる結果が変わらないわけですよね。もちろんこの民主主義というのはその経過がすごく大事なんで、過程がすごく大事ではあるんですけども、やっぱり現場ではやっぱ結果が大事なわけで、何が違うんだという話になっちゃうわけですよね。民主化すると言いながら何で殺すのかという話になってしまうわけで、なるほどなと思っちゃうんですけども、何とも言えない部分もあって、要するに民主主義、まず参加することが前提なわけで、参加してないわけですね、ほとんど。ということで、なんていうんですかね、民主主義そのものの問題、もちろん問題点がすごくあるにしてもですね、まずはその大前提の部分をちゃんとしなくちゃいけないわけで、まずは関心があまりないという日本社会の問題というかですね、いう部分をちゃんと考える必要があるのかなという具合で、一応受け止めておきましたけれども、そんな調子で結構会話ができましてですね、連中英語喋ったんですね。イラクというのは小中高大学と無料なんですね。家が普通に飯が食えれば、学校行ってます。で、小学校から英語の勉強するんで、高校なんか行ってれば結構喋るんですよ。で、本当に田舎の方の農家になるとやっぱり労働力になっちゃうんで行ってない。で、それから、街中でも貧しい家の場合は、靴磨きとか、タバコ売るとか、物乞いとかで、仕事するというわけで、一応そこそこ飯の食える農家で、しかも町場に近いような連中だったみたいなんで、一応学校行ったのかなと。で、その調子で結構喋れましてですね、喋ってるうちに、夜になっちゃいまして、午前中にスパイ容疑の尋問があって、で、その、審査の結果が出てこないんですね、夜になっても。で、どうなったのかなというふうに思ってましたらですね、若いのが来まして、いや、今でも何人かが、お前らのことはスパイだと言い張るんだっていうんですね。何人かが言い張ると。要するに、どっかで大勢で審査をしていて、その中の何人かが、やつらはスパイだから撃ち殺せと言ってるわけですね。さすがにこれは厳しいなと。目の前にいる連中というのは、若い連中なんで下っ端なんですよね。下っ端の連中をいくら、懐柔してもダメなんですよね。で、これはちょっと自分ではどうしようもないなと思ってましたらですね、若いのがですね、お前ところで空手やるんかというわけですね。イラク人、空手好きなんですよ。街中歩いてってますとですね、寄ってきまして、日本人だろうと思って寄ってきまして、ジャッキー・チェンとか言ってましてですね、ブルース・リーとか言ってですね、ジャッキー・チェンもブルース・リーも日本人の空手家だと思ってまして、いや、あれ本校だと言ってですね、いや、本当かそれはと言ってすごくショックを受けてまして、そういう、会話がしょっちゅうあるんですけども、状況が状況なんで、一応こちらを和ませようとしてるのかなと思いまして、昔私も少林寺拳法やってまして、香川の多度津にある怪しい本山に行きましたけども、面倒なんで空手にしてまして、空手やるよと言いましたらですね、やはりお前はデンジャラスだと、お前は危険なやつだという話になりまして、いや、スパイ容疑はそれかみたいな話でですね、いや、だから違うんだと、あれは香港だと、俺は日本人だという話を一生懸命してましたらですね、年配の人が来まして、明日解放と、決定しましてですね、この若い連中もびっくりしてまして、この解放の経緯全然わかんないんですね。で、翌朝本当に返されまして、僕たちのですね、モスクに行きますと、日本政府の大使館員が来まして、いや、心配しましたと、この犯行声明等一切なかったので、どこの交渉のボタンをどう押していいか分からなかったと、だから、通常のネットワークを使って情報提供を求めて、その際に日本政府のスタンスを説明して、要するに、なんですかね、通常の業務の範囲でやってましたという話で、なんかしたわけじゃないんですよね。私らの場合は特に、要するに、単なる行方不明なんで、どうしようもなかったっていうのはあるかなと思うんですけども、実情現場はそんなもんなんですよね。そういうわけで日本政府がなんかしたわけじゃないと。じゃあどうしてまず死なずに済んだかというと、まず相手が良かったですね。普通の農民でした。で、民間人だろうと思えば、 返してくれましたですね。で、あと、まあ、銃を持ってなかったですね、私は。銃がありましたら、まず間違いなく死んでますね。100%死んでますね。傭兵とかスパイとか言われてしまうと。まあ、よく、ああいう地域に武装もしないで、警備員なんかも連れないで行くのは無謀であるという人もいますけども、あの地域で米兵が2週間ぐらいで80人ぐらい死んでるんですよ。米兵がそんぐらい死んでるところで、どんな武装してどんな警備員だったらいいのかという話で、本当の激しい戦闘をやってる地域に武装して入るというのは論外ですよね。で、もし周りから見つかった場合に、銃が見つかった。じゃあ、何ともこう言えばいいのかと。護身用だと言っても、じゃあ、俺たち撃つのかと言われちゃうわけで、全く意味がないですよね。だから見つかった瞬間にもう撃つしかないわけですよ。銃持ってる限りは。でもまあ、米兵が80人も死ねますから、どんな腕があればいいのかという話でですね、ちょっと論外ですね。で、やっぱりこの銃というのは本当に撃つんじゃなくて、アピールですよね。こっちは銃持ってるんで危ないよというアピールなんですけども、そうすると相手も不安になるわけですよ。不信感を持つわけですよね。もっと武装するんです、相手は。そうするともう武装競争ですよね。で、緊張感とか不信感ばっかり高まって、どっかでやっぱり弾けてしまう。まあ、やはり、ああいう場合はですね、丸腰を強調するのが一番いいですね。丸腰で、こっちはあんたらを殺す能力ないんだと。あんたらもやってもしょうがないでしょうという話をして、まあ、座っちゃえばいいですね。座っちゃえばもう、何もできないんで、座っちゃって、相手も座らせちゃって、で、あとはまあ覆面でもして笑わせとけばいいので、この武装する暇があったら、やっぱりいかに笑わすかを考えるべきかなと。やっぱ一回武装しちゃうと、あいつは武装してるというふうにやっぱ思われちゃうんで、一回でもやっちゃうとダメですよね。先日国境なき医師団がなんかイラクから撤退するというなんかニュースが流れてましたけど、いたんですね、まだね。で、彼らも武装は絶対にしないという方針を取ってますね。もう本当に激しい地域に入ってますけども、武装はしない。やっぱ一回やっちゃうと、もう信頼が全部崩れますんで、まあ、そういうわけで、銃持ってないのはすごく大きいですよね。それから、イラク人というのはすごく親日感情が強いんですね。この1970年代、80年代は日本の企業がいっぱい入ってまして、で、イラク中の病院とか道路とかいっぱい作ったと。で、1980年ですか、イラン・イラク戦争が始まってミサイルが来るわけですね。戦闘機も来るという中で、欧米企業が帰っちゃったんですよ。そういう中で、唯一日本企業は残ったんですね。もちろん、なんですか、当時の日本とイラクの関係は深かったんで、債権がすごくあったんですよね。カイロに帰れないと。いうわけで、まあ、いろんなこう事情があって残ったらしいんですけども、でもやっぱりいい仕事したんですよね、残って。本当に日本企業の作った道路というのは、本当20年前なのに全然こう、日々なんかも入ってませんし、本当に評価高いんですよ。で、要するに、日本人というのは約束守るんだと。約束守っていい仕事するというわけですごく信頼されたみたいですね。80年代、やっぱ大きかったみたいなんですよ。まあ、そういったこの大きな遺産が残ってましてですね、で、まあ、日本政府に対してはすごくこう批判が広がっているという中で、一方で、もっと大きな意味で日本とか日本人とかに対するこの親しみは持ってますんで、彼らはすごく。まあ、そういうわけで、そういうものがあってなんとかなったんかなという気はしてまして、今それを食い潰す方向に行っちゃってるんですよね。まあ、すごくもったいないなと思うわけですよ。当時、この日本政府というのは一応、外交も一応やってまして、まあ、歴史的な経過もあってですね、こう、アラブともイスラエルとも敵を作んない。要するに、中東に敵がいなかったんです、日本というのは。世界のこの主要国の中でも珍しいぐらいに中東に敵がいない。むしろ評価されてる。という、すごくいい立場があるわけで、まあ、そういう中で民間の交流なんかもあって、信頼関係が作られたと、まあ、親日感情が作られたというわけで、軍事じゃなかったんですよね。軍事ではなくて、そういった外交とか民間の交流で作られたわけで、そういうものをもっと生かす方法をもっと考えるべきだなと思うんですね。 今現在自衛隊なんか送っているのは、イラクのためではなくて、アメリカとの関係です、完全にこれは。まあ、サマワというところに、370億円ですか。で、自衛隊でっかい基地作ってやってますが、まあ、事実上のもう引きこもり状態ですね。まあ、1日に1億円近くの維持費を使って、まあ、1日に、まあ、浄水やってますね。浄水、給水。1日に70トンぐらいですか。一人頭で計算すると1万6千人ぐらい。サマは人口20万人以上いますんで、ほとんどもらえないという中で、一応3月ぐらいに、NGO に3900万円で補助金出して、現地の浄水場の水をまあ、給水してもらうということで、1日600トンですよね、配っていると、NGO で。で、そもそも今回の空爆なんかで壊したわけでもありませんし、もうずっとそういう生活なんですよ、現地では。別に、あれをしないと生活できないわけでもないんですよね。だから浄水給水をしているのはあくまで現地に入って自衛隊のできるものを探した結果、まあ、それぐらいかなということでやってる。で、それではすごく甘いので ODA も要するに無償援助も同時に出すという状況ですよね。そういうわけで本当に現地の支援をするならば、まあ、ODA、まあ、援助ですね、の方が効果が高いんだということを自ら言っているようなもんでして、イラクのためではなくてあくまでアメリカとの関係であると。それから、まあ、復興支援というふうに言われますが、もう一つ安全確保支援というのもやってまして、一応法律を見ると両方が並列して並んでます。イラクにおける人道復興支援活動および安全確保支援活動の実施に関する特別措置法と言いまして、要するに安全確保と人道支援というのが両方並んで入っているんです、法律の中には。という中で、安全確保というのは何かというと、要するに米兵運んでますよね、治安維持です。まあ、空自がやってますね。で、航空自衛隊、まあ、支援物資なんかも運んでますけども、支援物資運ぶんだったら、復興支援でいいわけですよ、表現として。わざわざ別項目を立てて安全確保支援というのが入っているのは、復興支援ではないからですよね。復興支援と表現できないから入っているわけで、それ要するに治安維持の、まあ、支援、米軍の軍事行動を支援する軍事行動であるというわけで、本体は実はそちらかなと思いますね、私はね。ああいう地域で軍事作戦に参加するという前例を作っているわけですね。まあ、米兵を、まあ、運んでる空自の映像、流れないですよね、全然。安全確保、何してるか全く流れてないんですよ。だから自衛隊というのは復興支援して現地のイラクのためにやってるんだというこのアピールを徹底的にする一方で、米兵を運んで軍事行動を支援しているという部分は徹底して流さない。要するに都合のいい部分だけ流して都合の悪いものを流さないという、まあ、情報操作というかですね、いわゆるプロパガンダですよね。が日本政府も、まあ、いっぱい流しているというわけで、気をつけてみなくちゃいけないわけですね。新聞なんか見てましても、イラク復興支援特別措置法と書いてますね、新聞の記事の中で。それは日本政府が、おそらく発表資料の中でそういうふうに書いてるわけですよ。だけども、安全確保と、復興支援、両方並んで入ってるわけで、復興支援だけの残すのおかしいわけですよ、省略してるのに。イラク特措法ならいいんですけども、復興支援特措法と言ってるのはやっぱりおかしいんですよね。それが普通に新聞で流れてますんで、そこも気をつけてみなくちゃいけない。そういうわけで、アメリカとの関係でやってるに過ぎないというところは、もう現地でもかなり、まあ、見えてきちゃってるところがあって、非常にもったいないですよね。まあ、だから、アラブとの付き合いというのは、まあ、こんなふうにやるんだというこの実績とか経験とかあるわけで、そういうものをもっと生かすような、方向、もしくはもうアメリカのやってる内容というのもあまりにもひどいので、もう本当に収める気があるのかと思うぐらいに、どうしようもないですんで、あれではどうしようもないんだというところをちゃんと言えるような関係であるかとかいうところがすごく大事なわけですよね。まあ、そうする、まあ、そういった実績とか経験を生かすということがですね、実際は、イラクにとっても、アメリカにとっても、日本にとってもいいんじゃないかという気がしますので、その辺を、もっとすべきかなと それから当然、民間の交流ですね。今回の戦争、日本が参加しちゃいましたんで、破壊しましたんで、そのあたり、ちゃんと日本の市民としてなんかできるものがないかなというところで、民間交流ができればいいかなと。まあ、旅行保険も引きますんで。やっぱり、1人とか3人とかで行くから捕まるんですよね。50人とかで行けば絶対捕まりませんので、要するに現地にちゃんとルートを作って、大人数で入れば絶対捕まりませんし、もう日本で100人、もう1000人とかでデモとかやっても全然効果ないですからね。しかもこの警察の道路使用許可をもらって、もう手のひらの上でやっても全然効果ありませんので、まあ、10万とか100万とか集めればね、なんかあるかもしれませんけどね。もうイラクで100人でやったらもう効果絶大ですんでね。もう人数全然集まんないんだから、もう行ってしまうというのはどうでしょうかと。まあ、なんとかなると思うんですよね。まあ、捕まることもないし、まあ、せいぜいロケット砲を撃ち込まれて、全滅するぐらいでですね。まあ、現地にちゃんとルート作れば大丈夫ですんで、いかがかなと思うんですけどね。ちょっと長くなっちゃったんですけど、ちょっと写真出せなかったんで、あんまり残念なんですが、時間があれですよね。ああ、ねえ、急いでじゃ何枚かだけ、じゃ電気ちょっと暗めにできますか。時間ないんで、もうどんどん行きますね。まあ、遺体ですね。まあ、やっぱり、戦争、死んでますんで、今時のもうメディアは流さないですからね。人いっぱい死んでますんで、これやっぱり見なくちゃいけないかなと。もう死後数日経ってましてですね、もう腐って倍ぐらいになってますね。匂いがすごいんですね、これがまた。奥の人、顔を押さえてますよね。本当に。気を抜くと吐きますね。戦争報道とか戦争映画というのは派手な映像とか音がする一方で匂いがしないですよね。匂いがしたら多分皆さん見に行かないですよね。もう映画館ゲロゲロの状態になりますので。やっぱ匂いってすごく訴えますよね、本能に。もう地面とガードレールにここ挟まって取れない状況になってましてですね。昨年の4月です、これは。まあ、車の中も遺体残ってまして、穴開いてますね、銃の跡ですね、まあ、あちこち残ってまして、要するに米軍が動いてる車も全部撃つわけです。まあ、息子さんがお父さんの遺体を回収しに来てましてですね、頭と腹を撃ち抜かれて死亡したと。お父さんはもともとタクシーの運転手で、空爆の噂を聞くと走っていって、怪我した人を乗っけて病院とか家に送るというふうにやっていたそうです。こちらのお父さんですね、亡くなられたお父さん。こちらお母さんでして、たまたまその日お母さんが実家帰ってましたんで、ついでに迎えに行こうと思って家を出ましたら、もう4月7日だったんですね。米軍が大統領宮殿を占拠してましたんで、もう街中にいましたんで、動いてる車全部端から撃つということで、こちらお父さんの車のドアですね、後ろの左側のドア、左ハンドルなんで、穴開いてるのは全部銃の跡ですよね。もう蜂の巣状態でして、56発撃ち込まれたということだったそうです。まあ、このお父さん実はですね、なんですかね、フセイン政権に実は批判的だったそうでして、まあ、サダムの批判をするとすぐ秘密警察がやってきて、一家皆殺しだと。で、しかも、イラン・イラク戦争8年もやって、湾岸戦争をやって、反政府暴動は鎮圧し、粛清して、一体何万人のイラク人を殺したのかという話になるわけですよ。まあ、そういうわけで、アメリカがやってくれば良くなるに違いないと言っていたらしいんですけども、まあ、そういうお父さんも米軍にこう撃ち殺されて死んでしまうと。で、息子さんなんかはですね、1年経ってみて、親父が期待したような社会にはなってないと。まず治安がすごく悪いですね。以前は夜中12時過ぎて街中歩いても全然問題なかったんですよ。 私も歩いてました。戦争前ですね。本当に世界的に見てもすごく治安良かったですね。それが今となってはもう夕方以降なんか歩いた日には強盗に遭うとか誘拐とか大変なんですよ。最近なんかもっとひどいみたいですからね。それから米軍なんかも空爆するし、捕まえに来るし、反米武装勢力というのがミサイル撃ち込んで、またそれが、ロケットと撃ち込んで、それが民家に落ちるとか、すごくもう生活が不安であると。それから物価なんかも3倍近くなってますんで、戦前の。生活厳しいと。こんなんだったらば、前の方がマシだったと。以前は、民主主義なんか全くなかったけれども、サダムの批判さえしなければ生活はしやすかったと。だから、こんなんだったら前の方がマシだったという話を今ではしてますね。まあ、そういう人が今ではほとんどかなというところですね。まあ、聞いていてほとんどなんか、究極の選択みたいな話になってまして、じゃあ戦争なかったら平和でしたねというのもなかなか言い難いところでですね、そういうこともやっぱり言わないですね、あんまり。前の方がマシだったと。だから、戦争だけが人を殺すわけじゃないんで、まあ、戦争は論外ですね、殺してますんで。だけども戦争だけが殺すわけじゃないんで、なんていうんですかね、目の前の戦争の段階で、イラク人が大変なんだみたいなことを言って訴えても、場合によっても現地から見ると、やっていい、これまでも大変だったみたいなことを言われてしまうわけで、だ戦争だけが人権を侵害するわけじゃないんで、もっと広い目で見ていないとですね、現地の人との意識のずれができてしまう。現地の人が戦争を待っていたというふうに言っちゃったらおしまいなわけで、それまでに何かできなかったのかということはやっぱり、考えざるを得ないんじゃないかなと。で、こちらの、一緒に遺体の回収をしているお父さんもですね、遺体の回収をしながら、アメリカよくやったっていうんですね、なんだそれをと言ったらですね、やはり以前はひどかったと、これでよくなるだろうというわけですね。まあ、そういうこの感覚のずれはやっぱありましたですね。で、まあ、本当に、政権崩壊直後はですね、本当に何て言うんですかね、お祭りムードがありましてですね、これで良くなるに違いないというわけですよ。まあ、この戦争というのも、もう事実上、彼らから見ると、地震とか台風とかみたいなもんでですね、自分らではどうしようもないところで勝手に発生して巻き込まれるんだと。だからそこでいかに生き残って、肯定的に見ていくかしかないわけで。まあ、政権崩壊した段階では、ね、やっぱりすごく歓迎ムードがあったんですね。まあ、それがもう、半年も経ちますと、もう全然復興なんか全然しないし、相変わらず空爆なんかもするし、イラク人いっぱい死んでるし、何なんだというわけで、反米感情がだんだんとまた広がるというわけですね。で、こう半年後、じゃあ前歓迎したこのお父さんが何て言うかなと思って会いに行きましたら、死んでましてですね、米兵に撃たれて死んでるんですね。朝出勤しようと思って家の前にいましたら、そこの地区に、イラク兵らしい人間が逃げ込んだということで、表にいる人間を全部撃ち殺すんです、端から。まあ、そういうわけで近所の人と合わせて、まあ、5、6人まとめて撃たれて死亡したということで、まあ、所詮そんなもんですよね、本当に。で、こちら、下の女の子ですね、6歳の末っ子と9歳ぐらいのお姉ちゃんですね、親戚ん家に居候になってまして、イラク全人口の4割ぐらいが15歳未満ということで、同年代多いのですごく、まあ、元気にやってますけども、急に死んでしまったんで、下の子にはお父さんが死んだという話はですね、してなかったそう、まあ、してないということで、下の子は、まあ、お父さんは親戚ん家に行ってるという話をしてましてですね、すごいしんどいですね、話が。で、上にお兄ちゃんが2人いまして、10代後半なんですけども、もう居候中なんで学校を辞めて働き始めたと。まあ、将来は建築士とか医者を目指していたらしいんですけども、もう居候中なんで諦めて 働き始めたと。自分も以前はアメリカを歓迎したと。だけども、親父も死んでしまって、生活も厳しいし、仕事もきついし、今となってはそうは思えないというふうに言ってます。だから歓迎できるのは自分がまず生きていて、しかも家族も生きてるから言えるわけであって、死んでる人はだって歓迎できないですよね。死んでますし、家族もどんどん死んでるんで、そういう人はやっぱり歓迎できない。だからそうやってこの、そういう被害者がどんどん増えていく中で、当然、アメリカへの評価も下がっていくと。それはすごく分かりやすいですよね。そんなようなものでして、それがずっと続いているわけですね、その後も。時間が厳しいのですが、急いでパパッとやってますね。クラスター爆弾ですね。今でもこれ普通に使ってますね、イラクの中で。大きなロケットの中に小さな爆弾がいっぱい入ってまして、それが上空でパコッと開くと、ババーッとばらまかれまして、バーンとものすごい広範囲で破壊すると。M26 ロケット弾の中に、こちらの M777 ロケット、小爆弾というのが入ってまして、長さが大体4、8センチ、直径が5、6センチの小さな爆弾です。これがですね、1個で、10センチぐらいの鉄板を破るという威力があって、これがこちらのロケットの中に644個入っていると。それが上空で開くと、もうすごい広範囲でドカーンとやるわけですね。これ、銀玉ついてますよね。あ、すみません。こちらはばらまきに失敗して落ちたやつです。中全部入ってます、これ。爆弾が。見えますよね。蜂の子みたいに。で、これ、銀玉ついてますね。要するに爆発すると飛び散るんですよ。刺さります。こちらの少年、股間付近が点々いっぱいついてますね。レントゲンです。刺さってるんですよ。取れないんですね、これ。爆発して、殺す、破壊するという一方で、こうやってこの、なんですかね、破片が刺さって、殺さないけれども、治療もすごく大変で、病院なんかも行っていっぱいになっちゃうんですよね。この一発で殺してしまうと、もう戦争中なんで、ひとまずそこに置いて逃げますよね。もしくは、仲間が復讐するかもしれないですね。だけども、怪我してなってるんで、まずみんなで運ぶしかないですね。だから、戦争中にこういうのを使うと、一発で殺してしまうとマイナス1だけども、仲間で2人ぐらいで運ばなくちゃいけないマイナス3になるわけですね。だから、殺すよりは、殺さないで苦しめる方が良いと。そういう中で、いかに苦しみが続くかということで一生懸命考えた爆弾ですよね。そういうわけで、治療なんかも厳しいので病院がいっぱいになっちゃうわけですね。もう病院中がもう血の匂いとか、んでる匂いなんかしましてですね。すごい凄惨な感じになってましたですね。で、こんな感じで残るわけですよ。爆発しないで。644個もあるので、その中の1割か2割ぐらいは、不発弾で残ると。要するに地雷ですよね。地雷になっちゃうと。だから、そうすると地雷になって、こんな道路なんでいいですけども、畑とか林の中に落ちるともう見えないんで、知らずに爆発して死ぬとか、怪我するというわけで、まず一回落っことしてドカーンと爆発させて殺すという部分と、突き刺して怪我させる、生かさず殺さず。で、あとは、不発弾が残って、後々殺す。で、しかもそういった不発弾があるんで、そこの畑も使えないというわけで、二重三重に苦しめる爆弾ですね。国連では、非人道的兵器であるというふうに、人権小委員会の中で、 決議されまして、それをアメリカは拒否、日本は危険というわけで、今でも使っているわけですね。大量破壊兵器があると言って、初めて、まあ、実際は見つからない一方で、非人道的であるというふうに言われている兵器はまあ普通に使っているというのが、まあ、今の戦争でしてですね、まあ、何のこっちゃという戦争ですよね。ずっともう時間が厳しいのでもう終わりますね。これ戦争前の八百屋さんです。結構物ありましたですね。これ半、1年後の同じお店、物が結構増えましたですね。もう近隣からバンバン入ってきまして、いくらでもあります。その一方で、物価は3倍近くなっちゃってまして、現金収入ないとやっぱり厳しいは厳しい。そうは言いましてもですね、イラクというのは、1990年代から配給制度がありまして、毎月1人頭が小麦9キロ、米3キロ、豆1キロ、砂糖1キロ、お茶っ葉がついて、石鹸がついて油も出るという配給が毎月あります。まあ、それが今でも続いてまして、まあ、そういう関係で、基礎食料をみんな持ってるんで、なんとかなるわけですね、一応は。そんなふうになっています。まあ、もちろんこのガスなんかも必要だし、家賃も必要なんで、現金収入ないと厳しいのは間違いないんですけども、一応、飢えて死んでるわけじゃないというのを一応まあ、認識しておいてもいいかなと。まあ、そんなわけで、地域によってはもう電化製品山積み状態でですね、もう携帯なんかもだいぶ普及してまして、もう近隣からバンバン入ってましてですね、でまあ、商人はすごく儲かってるわけですね。あと、公務員にはですね、給料が出てますんで、昨年の10月以降ですね、一応出てますんで、そういう天井が買ってますんで、まあ、そういうわけで、まあ、裕福な人はどんどん裕福になって儲かっていると。まあ、その一方で、失業者はすごく増えてますんで、貧富の差がすごく広がっていっている。まあ、そういう中でですね、仕事を失って仕事もない、生活も厳しいという人が、反米の闘争なんかも入っていくんで、そういった、経済的な事情が非常に影響もするわけですね。で、まあ、どうして失業するかというと、まあ、まず、国営工場の方が閉鎖しちゃってますね。それから、戦争というのは爆発するだけじゃなくて、すべての制度を破壊するんで、関税がないんですよ。関税がないので、輸入品に負けてしまって、民間企業が潰れるということで、潰れちゃうんですね。そうやって、まあ、職を奪われると。ということで、なんていうんですかね、まあ、自由競争になったんですよ。民主化の一方で、自由化。自由競争になると、要するに弱いものを負けてしまうというわけで、体力のないイラクの産業は潰れていくと。で、職を失うと。職を失って、もうどうしようもないので、頭来て、反米闘争なんか入る人間がいると、今度はテロリストだと言ってミサイル撃ち込まれてしまうと。いう、まあ、流れになっているわけですね。本当に、グローバル化というのは本当に何ですかね。そういった関税とかを取っ払って自由な競争をしていきましょうというのがグローバル化ですけれども、それやるとこうなるというのはすごく分かりやすい事例かなという気は、します。すみません、もう時間がオーバーしちゃったんで、そろそろこんなところで。どうもありがとうございました。